宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第21回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？すいません、ちょっと声がまだガラガラしてますね。はい、あのですね、ブログを見てくださってる、あの宮永の個人ブログを見てくださってる方はご存知かもしれないんですけれども、実は先週というか、まあ、先々週からですね、少し声帯を痛めてしまいまして、でそうなんですよ、このラジオでね告知をさせていただいたライブも急遽キャンセルさせていただくような状況になってしまったんです。本当にすみませんでした。で先週お送りした放送でそのことについて触れてなかったのは、ラジオをちょっと早めに撮っているので、その声がまだ元気な頃に撮ったものをお送りさせていただいていたんです。まあでもね、それを撮っていたおかげで一応若干ガラガラ気味とはいえ、お休みすることなくこのラジオをお届けできているんですけれども、なんだろうね、今年の風邪って喉に来るって言いますよね。宮永の身の回りの人もみんなね、風邪ひいて喉がガラガラというか声が出ないって言ってる人が多くって、でそういう人とちょっとですね長いこと一緒にいてしまいましたら、宮永見事にいただいてしまって、でいただいた直後にちょっとねお仕事でまとめてがっつり喋ることがあったんですね。で、あ、まずい、これはまずいぞと思ってるうちにあっという間に声が出なくなってしまいまして、4日間ぐらいかな、ほぼ筆談で過ごしていました。その間にねボラーレボックスの会議があったりとか、あとは写真の撮影があったりとかしたんですけれども、その時もすっごい小さい声で喋ってるか、もしくは筆談で意思を伝えさせていただくという周りの方には本当にご迷惑をおかけしてしまいました。まあでもね、出るようになったとはいえまだ若干こういうハスキーボイスなんですけど、でも声変わった時ってちょっと自分で自分楽しくなったりしません？モノマネしちゃったりとか。はい、でその前からね風邪の予防とか思ってうがいをねするようにはしてるんですけれども、実は宮永はうがいがとっても苦手でして、というのがね、なんかこう喉のあたりに水を入れてガラガラガラガラってするのがうまくできないんですよ。ついついなんかこう喉の奥に入っちゃうっていうか、飲み込みそうになってむせちゃったりとか、さっきもこのラジオを撮る前にね、一応うがいをしておこうと思って喉の方に入れてガラガラガラガラってして、結局むせて、むせたのが何をどうしたか鼻の方に入って、未だにちょっと鼻の奥の方がツーンとしてるような状態でございます。うがいってどうやったら上手になりますかね？練習あるのみ？というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流大観流商務会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿インコウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流商務会。マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、 題して帰ってきたお散歩小道。今週お散歩に行ったのは石神井公園でございます。そう、石神井公園、公園っていう風についてるんですけれども、実はね、東京の池袋から西武池袋線という私鉄が走ってまして、で、その私鉄にその私鉄にある駅が石神井公園なんですよ。あ、でもね、ちゃんとね、石神井公園ね、石神井公園っていう公園があるんです。いや、それをね、なんでちゃんとねっていうかっていうと、その隣の駅が大泉学園っていう駅なんですけど、大泉学園には大泉学園はありません。それは地名です。宮永ね、それを説明するのに、地元のね、親戚とかに説明するのに、大泉学園っていうと何の学校って言われて、そうじゃなくて地名ですっていう、それがね、なかなか伝わらなくて、なので、こう石神井公園、大泉学園って並んでるこの2つの駅はね、うん、石神井公園はまあいいだろうって思ってるんですよ。でもね、その石神井って石に、神様の神に井戸って書くんだけど、うん、まあ馴染みがないから、最初宮永も読めなくて、で、それを地元の人とかに言っても、あ、地元って宮永の実家の方ね、に言っても、うん、最初、うん、そう読むんだ、へーみたいな。なかなか漢字の読みって、特に地名とかって難しいですよね。そんな石神井公園なんですけれども、駅を降りて南口っていう方に出るんですね。そうすると、まあ、最初ロータリーがあって、で、まあ、いわゆる商店街みたいな方になってるんですよ。このね、商店街がね、まあ、結構いい感じに商店街で、そんなに道が広いわけでもないんですけど、そこをバスが突き進んでいくという、実に交通的にはね、あまり安全ではない、歩く人にとってあまり安全ではない、そんな商店街をちょっと行って、で、バスとは途中でさようならをしまして、反対側に歩いていくとあるのが石神井公園という、今日お伝えしたい公園なんです。この石神井公園はですね、春は桜がね、結構ね、たくさん植えてあるので、お花見スポットでもあるんですよ。でもね、まあね、今の時期はね、そろそろ紅葉が綺麗になってきたかなっていう感じでした。桜もさ、紅葉するよね。うん、桜もちゃんと葉っぱがさ、赤くなって散っていくので、うん、なかなか綺麗だなと思ったりするんですけれども、そんな石神井公園、まあ、木がいっぱいあって、あとね、大きい池が2つあります。その宮永が行くルートで行くと、最初に出会う池が石神井池なんですね。で、石神井池っていうのと、もう一つ三宝寺池っていうのがあるんですよ。でね、なんかよくよく読んでみたら、三宝寺池の方はもともとあったその湧き水の池なんですって。で、石神井池の方はその三宝寺池から水路が引かれて田んぼになってたんだけど、その水路をせき止めて作った池なんですって。あ、そっか、じゃあもともとあるのは三宝寺池で、石神井池は人工的に作られたってことね、ふんふんと思うんですけど、その、まあ、人工的な石神井池の方が多分ね、大きい気がする。うん、大きいっていうかね、長細い感じ、まあ、水路だったんだもんね。そうだよね。うん、で、その石神井池にボート乗り場とかもあったりして、あ、まだ乗ったことはないんですけど、うん、なんかボートってちょっと大変そうだなと思って乗ってみたことないんですけどね。うん、そういうのあるんですよ。あとはね、こう周りが遊歩道みたいになってるので、よく釣りをしてる人がいます。うん、多分食べるものを釣ってるわけじゃなくて遊びの釣りなんだろうけどさ、うん、釣りをしてる人もいます。あとはね、周りやっぱり遊歩道だからさ、人間もお散歩してるけど犬もお散歩してたりとか、あ、そう、そこからさ、 池を見てるとたまにカメとか泳いでたり、あとちょっとどっか高いところによじ登って甲羅干ししてたりするよね。あのカメの甲羅干しする姿ってなんであんな可愛いんでしょうね。こう足とかさ、手とか首とかキュッて伸ばして、うん、あの宮永カメが大好きっていうのもあるんですけど、でもキュッと伸ばしてさ、こうあーみたいになってるあの姿がもう可愛くて可愛くて大好きなんですけど、あの今度見かけたらぜひぜひ見てみてください。あのカメのね伸び具合いいよ。あ、まあそのカメも置いといて、そんな石神井池をねずっと行くと、今度は道路を渡って三宝寺池っていう方になるんですよ。こっちの方がなんとなくちょっとだけ庭園っぽい感じって言ったらいいのかな。うん、まあもともとあった池だしね。でそのね三宝寺池の方もずーっと行くと、今までそっちの方まであまり踏み入ったことがなかったっていうのもあるんですけど、行ってみたらね、なんか殿塚と姫塚っていうのがありました。ここで初めて、あーなんかいろんなものがつながったって感じになった宮永なんですけどね。というのはその殿塚っていうのは石神井池のところに、石神井城っていうのがもともと建っていたらしくて、その跡地なんですよ。鎌倉時代の末期から室町時代にかけてあったお城で、豊島氏っていう一族がその辺を持ってたみたいなんだけど、太田道館って人が攻め入ってきて負けちゃって城が落ちてなくなってっていう、だからもうね、あのお城本当に古いよね。室町だもんね。室町時代に亡くなったお城の跡地なんだけどね。でそこでその豊島康経さんっていう人がその最後の殿様だったみたいなのね。でその人は太田道館に追われて、なんか伝説では家宝の黄金の蔵を乗せた白馬にまたがって三宝寺池に身を沈めて自害したんだって。でそれを、うん、悲しんだ娘の照姫っていう人もやっぱりその池に身を投げて死んだ。でその豊島一族の最後っていう伝説がその殿塚とか姫塚とかに残ってるらしいんですけど、そこで初めてそっか、照姫ってそんな人だったんだって思ったのがね、これもやっぱり春なんだけど、照姫祭りっていうのがあるんですよ、石神井公園のところで。で、その照姫祭りっていうのは、オーディションで選ばれた照姫役の人と、なんだ、奥方の人と、あとは、その、豊島康経さんと、っていう、あの、歴史的な装束を着て、で、あの、お月の人とかね、だから、あの、なんて言うんだろう、兵隊さん？兵隊さんって言わないのか？なんて言うんだろうね。足軽さん？足軽さんも違うのかな？うん。そういう人と、あとはお月の次女さん？女の人たちとかもゾロゾロゾロゾロっていく、そういう行列のお祭りがあるんですよ。まあ、あとは公園の中でね、出し物があったりとか。で、ずっとそれ知ってたんだけど、で、毎年やってるのも知ってたんだけど、そっか、照姫って、石神井公園にあったお城のお姫様だったんだ。うん。いや、すいません。ほんとアホなこと言って。でもさ、逆に、ずっと住んでて知ってるし、お祭りも知ってるんだけど、ちっちゃい頃からいるわけでもないから、うん、言われとかは知らなくて、そっかそっか、そうだったんだって感じだったんですよ。うん。という、宮永の、照姫祭りの謎が解けた、石神井公園お散歩なんですけれどもね。でも石神井公園広いので、実はまだまだ続きます。っていうか、まだだってなんだろう、地図上で言うと宮永的下半分を横切っただけなんですよ。というわけでお時間になってしまいますので、この続きはまた来週の放送でお届けしたいと思います。というわけで、今日の帰ってきたお散歩小道は、石神井公園前編でございました。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、 凛とすがすがしい伝承成果と現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小雨会。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第21回、いかがでしたか。この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。あとはね、マイマイつぶりの足跡帳で検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォームからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流小雨会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。